ゆる言語学ラジオ、
はい、
前回の更新分で、
うん、
ちょっと皆さんね、堀本さんロスが起きたりだとか長すぎて挫折した人がいっぱいいたと思うんですね
、おそらくですが6時間
6時間
6時間ぐらいの尺になってるはずですね。
そうですね、一応堀本さんにまだ全然堀本さん見てないと思うんですけど、うん、どんな内容をやったのかレジュメしちゃっと見せますね。
はいはいはい、
あのジョン・エイト・ピッツァっていうね、
うん、ジョンはピザを食べた、
非常に難しい文、
ね、いやめちゃくちゃ簡単ですよ、
がこうなるよっていう話をされました。
あ、すごいすごい複雑なツリーってやつですね、これ
これがツリーってやつ、
すごい図だ
みたいなことをやりました。
はあ、なんかそんなめっちゃ簡単な文章なのに解析するとめちゃくちゃ複雑になる、
そういうこと
みたいなことですかね。
で、まあ、なので多分あの6時間のものを最後までちゃんと見て、うん、そしてかつ理解したみたいな人ってかなり珍しいと正直思うんですね。
そうですね、おそらくコメントで睡眠導入って書かれるで
しょう、ね、そうですよね、あのタイトルあれでいきましょうか、あの、うん、絶対に眠れる先生文とか日本でいきましょうか
やる気なしかってなるから
でもね、あのね、
うん、
あるのよ、
ほう、
僕 YouTube でいいタイトルだなと思ったのが、絶対に眠くなるカオス理論入門みたいな。
へえ、あ、面白いね。
そう、これタイトルとして面白いなと思って。
面白い面白い。
まあ
確かに。
なんかちょいがちも、ね、睡眠導入剤に使って、
うん、
ちょくちょく寝ては続きから再生してって人いたらしいから、ただ皆さんの楽しみ方はいろいろあるとは思うんですが、うん、前のちょいかち言語学ラジオ同様、今回もその島村先生の教わった内容を堀本さんに噛み砕いて僕が説明するという回、はいはい、コンセプトになります。
エッセンシャル版ですね。ありがたいね、みんな多分途中で挫折したと思うんで、
はい、
もう今戻ってきていただければバッチリですね。
はい、ただ前回は川原先生に聞いて、うん、川原先生もまあ要はかなり構成してきていたので、
うんうんうんうん、
まあそれをこう要約したような形に近いんですが、
うん、
今回はその島村先生から伺った話っていうのを要約するだと、うんうん、マジで語る必要はないと思いますまあ平たく言えば、
はいはい、
変形規則をいっぱい提案した後に、うん、最終的には移動とそれに関する制約っていうところにまあ帰着させたっていう学習、
うん、なるほど、
ちょっと違いますか。
まあそれ GB らへんですか。
そうですね、で、まあ、さらにミニマリストでもっとちっちゃく、はい、するよみたいな話なんですけど、そんなんされてもまあ、基礎がないと意味がない
です。そう
っ
すね。申し訳にくいんですけど、聞きたくはないです。
そうですよね。まあ、それはね、素朴な実感だと思うんですよ、うんうん。その、生成文法って結局結論だけ取ると、
うん、
よくわかんないんですよ。
あ、悲しいですね。
そういうものなんですね。なので、今回は、その前回のような要約ではなくて、うん、堀本さん、そしてそれから挫折しちゃった人にも、
うん、
生成文法の研究者がどんなことをまず手作業としてやっているかっていう、
は
あ
は
あ、まあ、要はツリーを堀本さんに書いてもらおうと思っているだとか、でそれによってゴールとしては言語って、
うん、
一次元的にさ、
うん、
並べるじゃないですか、単語ザーって。
そうですね、同時に2つの音を発することはあんまりないですね。
そうですよね。ただその言語っていうのを言語学者がいろいろと調べてみると、
うん、
一次元じゃなくて二次元の広がりがあるんだっていう結論にします。
引きあるね、急に、
はい、
危なかった。あのミニマリストプログラムで移動のルールがなんちゃらって言われた時帰ろうかなって思いましたけど、
あとスペック TP
ね、もうやめて、俺トラウマないよスペック TP の話。
あの多分スペック TP、 あの6時間の時に僕死ぬほど言ってます、うん、スペック TP 時にそうそう、あの飲みなティブがあのチェックされるんですねみたいな話をずっとしているので、
ま
あ、あのっていう、そのそしてその二次元なんだ、言語は二次元なんだっていうのって、
うん、
生成文法の人はもう当たり前のようにそう思っているんですね。
はあ、なるほど。
もうそれはもう言語、人間の言語の基本的な
二次元、
まあ、あのルールというか、そうだろうと思ってるんですけど、
一次元だと思うけどね。
そう、それは届いてないんですよ、
うん、
だから文法みたいなのとかも、まあ、並べているので、
うん、
なんかなんとなくそこにそんな二次元性はなさそう、なんか A と B がくっついてますとかあると思うんですよね、
はいはい、
だけどそこがなんかそんなこう図形的な広がりがあるみたいな見え方してないと思うので、 それが堀本さんに体感してもらえたら、うん、ゴールというか勝ちだなと思っているんですが、
だいぶ面白そうですよ、それは。
本当ですか。
だって今のところ俺絶対一次元やろうって思ってるもん。
ああ、素晴らしい、うん、そうですね、まあ大体の方はそうでしょうね、
うん、
でその手がかりとなる言語ってそういう二次元性があるなっていう手がかりが、
うん、
まあこれが言語学あるあるですけど地味なんですよ。
ああ、なるほど。
で今回何を扱うかというと、
はい、
あのお互いです。
うん、お互いっていう単語を扱う、
はい、お互いっていう単語、
うん、
図形なんですよ
何言ってるか全然わかんねえな早速
お互い、
あれですか、お互いってあの四角く囲まれたあの場所があるからあそこが二次元って話をしてます図形、
その漢字見て、
そうそうそうそう、
生成部門の先生、
お互いってすげえ二次元だってなったってことですね。
生成部門の聞いてちょっとバカじゃないですよ
考えすぎてわけわかんなくなったとかそういう話じゃない
そうじゃですね。でもただこういう言い方すると魅力的になるかもしれないですね、
うん、
お互いにっていうのが含まれた分で、
うん、
人生が狂った研究者がいっぱいいるってことです。
おー、だからあのフェルマーの最終定理みたいな、はい、証明できないものを証明しようとして人生棒に振るみたいな、
はい、
そういう感じの魅力がお互いにはあるってことです。
だから生成文法の研究士って言い方をすごく魔改造して言えば、
うん、
ある人間が 狂った文が何個もあるん
です。はあ、面白いね。
人を狂わせた文っていうのと格闘し続けたのが研究史なんですよ、生成文法。
だからあれでしょ、ゆる言語学ラジオが最初にバズった象は鼻が長い、
はい、
とかも文章として文として面白い。
そうですね、論争を巻き起こした文ですけれども、
やりがいがある文だっていう、
生成文法で言ったら、まあ、例えばね、あの Flying plane can be dangerous とか、やっぱこういうようなもので、みんながってなったりしていたっていうことですね。
燃える飛行機は危険、
フライングってのは飛んでるですね。
あ、飛んでるか、うん、飛んでる飛行機は危険になりう
るってことと、飛行機が飛ぶことは危険だっていう二義の意味が出てくるんですけど、
はははは、
これなんだろう、
飛行機を飛ばすこと、飛ばすことか、
飛ばすことか、うん、あ、多動詞か、うん、そうか、飛行機を飛ばすことは危険だってことと、うん、飛んでいる飛行機は危険なの二義になるんですけど、こいつとかがでうわどうしようってなったみたい
な
こととかがあるんですけど、今回はその中でも生成文法の研究者の中でもお互い扱います。
あの、え、飛行機の方じゃダメですか？お互いじゃなきゃダメ？
あのね、飛行機の方はね、うん、ややこしいです。ちょっと、
あ、そうなんだ。なんあ、なるほど、
基礎がいる。やっぱ飛行機が飛んでるので基礎がいるから、
ね、じゃあ分かんない分かんない。飛行機の方が派手そうでさ、絵が浮かぶからさ、お互いよりそっちの方が楽しそうだなって思ったんですけど、はい、ダメなんですね、うん。
ちょっと今回はお互いにの方が図形的な広がりを感じられて、うん、
はははは、
堀本さんがとちゃんとついてきて、かつ僕がうまく説明できれば感動を味わってもらえるんじゃないかっていう挑戦をします。そしてその6時間の中ではあんまりお互いにってのの動きの面白さみたいなのにフォーカスして話したわけではなくて、うん、1トピックだったんですけど、そこを僕が、まあ、堀本さんが面白いと思うならそこかなと思ってピックアップしたという、うんうんうん、構成に。
なるほど、だからもっといっぱいいろんな話があったんだけど、ごく一部を切り出してなんとなく気持ちいい形に加工してくれた。
そうですね、数量子の作用域の話ももちろんありましたから。
あ、大丈夫です。
まあ、なんなら本編でお互いの話は、うん、あのなくては小系の話しましたね、セルフ系。
そうですね、お互いと、まあ、自分自身みたいな表現って、うん、振る舞いはよく似ていて、うん、まあ、このだからお互いっていう単語ではなくて自分自身みたいな単語とかでちょっと確かめたんですけど、
は
い
は
い、
まあ、なるほど。
ということで、その生成文法の研究者を狂わせたお互いにっていうのを見ていきたいんですが、うん、
はいはい、
まあ、この生成文法あるあるなんですけど、うん、基礎固めないことにはやっぱり感動がないと、
うん、
でそこが地味なんだ。
いやー、しんどいっすね、うん、あるけどねそれね。
ただもうゆる言語学ラジオで生成文法ってこういう研究ジャンルですっていう雰囲気を理解してもらう取り組みはもうやったので、う
ん、ありましたね、
今またやってもしょうがないと思うんですね、はいはい、であの時は島村先生には英語の用語禁止、
うん、
例文は日本語、
はいはい、
それからツリーはあんまり使うなっていう。
そんな感じでした、ね、
島村先生の翼をもいだ状態で先生に来ていただいたので、
両手両足もがれた状態でやってましたね、
はい、来ていただいたので、結果的に堀本さんにはその生成文法の核となる樹形図っていうものについて全然説明をしなかったんですけど、
うんうん、
今回ちょっと書けるようになってもらいたいなと思うんです、
ね、ツリーを僕も書く日が来たんですね、
そうついに来ましたので、うん、このツリーの書き方を僕が説明するんですが、僕ごときで説明できるようなものでもないので横に島村先生がいらっしゃるので、うん、島村先生に教えてもらいながら、
なるほどなるほど、
あの進めていこうと思います。
了解です。
ということで、ここから堀本さんには樹形図を書いてもらいたいと思うんですけど、はい、ちょっとおさらいしますと、樹形図とかってどの程度あの回で話したとか、どの程度覚えてます？なんか
ね、あれの話してたよ、どの言語でもおおむね同じ形になる、なんか2パターン、
X バースよりのところですね、
なんか左側になんか主要部が来るのと右側に来るの、はい、この2パターンしかほぼないですみたいな、
はい、
みたいな話聞いた気がする。
そうですね、そんな話もしましたし、うん、ただ、それって理論がフリーザでいった第3形態の、あ、第2、うん、ですか、
フリーザの厳密な交渉どうでもいいですよ。どれでもよくない、まあ、
生成文法の中で第2形態か第3形態かっていうのがちょっと今僕理解が怪しかったんですけど、はいはい、まあ、進化後なんですよ、ちょっと。
そうですね、
はあ、はあ、X バー理論ってやつ
だ
ね、
X バー理論、まあ、第3形態使ったかな、
海底拡大標準理論
から、GB も使ってたので、第2形態第3形態ぐらいですかね、
う
ん、
でそれをいきなりやっちゃうと、うん、もうジンマシンが出るので、
なるほど、
第1形態の話をするので、そういう複雑な主部がうんぬんみたいな話はしません。
はあ、そうか、あれは積み上げた先の話だったんだね。
あ、積み上げた先を積み上げずにすっ飛ばして雰囲気だけ理解させようとした結果が、あの言語はブロッコリーって言ってるメガネ
だったこいつ何言ってんだってなったやつですね。
そうですね、
はいはい、
ちなみに堀本さんって文ってわかります？
じゃあ文はわかるだろ、舐めすぎだろ俺のこと。
あ、
文はわかるだろ。
ちなみに堀本さんって語はわかります？
いや、語もわかるよ。
語わかるらしいですね。
単語ってことでしょ。
単語、
島村先生は語はわからない。
語はわからないんすか？
難しい。
え、どういうこと？
定義するの難しい。
語とは 何かってやっぱり本でありますかね。語とは何かって本があるんで。
本当にあんの？
ありますよ。
語とは何かっていう
本。最近あの類型論から見る語の本質って本が羊かどうかから出て
る。そうですね。
だから語とは何かはもう分かるって言ったらもうあなたはもう一流の言語
者。ああ やべえちょっとすいません吹かしました。分からないっす。
まあまあまあ。
あれもあるよね。哲学の有名な命題でさ、コウモリであるとはどのようなことかっていう問題あるよね。
あ、そうなんですか。
コウモリであるって
知らないです。
コウモリであるって何をもってコウモリであると言えるのかっていうのがね、
はあ、
論争としてあるらしくて、
うかつにそれは分かるよって
言ったらもう、え、お前コウモリであること分かんの、今哲学者最先端の議論でも分かんないのにって言われますね。
そういうこと、気をつけた方がいいですね。語とは何かはもう絶対に分かりませんって言うべきです、ここは。
じゃあもうあれですね、何質問されても今後の人生は分かりませんって言い過ぎるのが正しいですね。
文はまあそのでも直感的に分かるとして、
うん、
句とかって分かります？句って結構嫌な、
俺句よく分かんないわ。
あ、そうですか。え、名詞句と名詞説の違いとか分かります？
あ、分かんないっす。
あ、分かんないですか、うん、これ一応高校の受験英語レベルの知識でいきます、うん、受験英語レベルの知識を、島村先生に改心した結果うーんっていう感じになる一個前の回があるんですけれども、まあ、ざっくり言えば、うん、説ってのは主語と動詞を持ってるような感じの、
うんうん、
まとめですね。
あー、なんかそんなだった気するわ。
だから The information that he met John、
はいはいはい、
yesterday みたいなやつとかは、
はいはい、あの高校英語でやりますよね。ざっと説をこう囲って、
うん、そうそうそう、
これで就職してここ前のや名詞を就職してるんだよみたいな。
そう、
あれが名詞説。
そうです。だからあれは関係説ってことですよね。関係、うん、ざっとが、あ、違うな、ざっと、それ今同格のざっとだから、
同格のざっとですね。
ごめんなさい、間違えましたね。
厳しい。
あ、まあ、じゃあThe information JohnTold him とかだったら関係説になる、
う
ん
う
ん、
そうですね。
で、まあ、だからこれは関係説って何で言うかって言ったら、Told と、ジョンがあったので関係、
うんうん、
説って呼ぶわけですよね、うんうん、で逆にそれ動詞とか名詞のセットがないやつは句だと思ってくればいいです。
なるほど。
The beautiful flower とかは名詞句ですね、
はいはいはい、ですね、はい、OKOK
っていう。じゃああとは堀本さんにまずこんな感じかなっていうので、うん、樹形図を書いてみてもらいたいんですね。
はいはいはい。
どう堀本さんがその普段30年間英語を使って生活して、うん、樹形図みたいに分解していくならどんな感じでいくかっていうのをちょっと考えてほしくて、
うん、なるほどね。でも俺ね、言うて生成文法の回の時になんとなく分解の図見たから、はい、雰囲気は書けるよ。
お、多分いいですね、うん、じゃあどうしましょう。堀本さんは水野を叱った、
はいはいはい、
っていう文があるとして、
やってみますか。
どんな感じでその分析すると良さそうかなって。
なるほど。
ちょっといきなりノーヒントで恐縮ですけど、
雰囲気でやってみましょうか。
はい、まずだから文があるんで、
うん、
最初 S からスタートしましょうか。 S が一番上にあって、
だからあ、ね、こういうことでしょ。 S、
あ、
こういうことなの。え、こういうことなの。え、こうでしょ、こうでしょ。
あ、ごめんなさい、これ全体が S なんです。
あ、これ全体が S な
の。 S ってセンテンス、文なので。
なるほど、
これ全体が S じゃん。 S なんで、 S なんです、とりあえず。
なるほどなるほど。じゃあここ
文だなって。で、こいつがどういう風にできてるかって考えたいんですけど、
うん、なるほどね。
こいつが肝だと考えましょうか、
うん、
叱ったってやつね、
はあはあ、
こいつが動詞なので、
はあ、
V です。
ほうほうほう。
で、
ほうほうほう、
ちょっと少しだけ補助線を引こうかな。 S があって、
うん、
で、こいつが動詞と主語を取りますみたいな感じで考えます。
はい、
で、ここにだから主語はこの文で言うと、
堀本は、
そうですね、だからここに堀本はが来て、
うん、
で、このこれ動詞のまとまり、この P っていうのは、
はいはい、はい、NP と VP あったね、なんか生成文法の時に見たわ。
フレーズなのでこいつ句なんですよ。だからこの P ってやつはそのそういう動詞のまとまりですっていうことを言っていて、もう一回分かれると。
なるほどなるほど。さっきさ、俺さ、S って言われた瞬間に主語だなって思ったんだ。受験英語の
サブジェクト、ね、
あれだ、サブジェクトだなって思ったんだ。
確かに、そう言われたらそうだね。
だから爆速でここ S でしょって言ってすげえ笑われた不本意だった。
ごめんなさい、笑っちゃって。
俺高校受験の、あ、大学受験でこれやった気するけどなってなっちゃった。
そうね、その S がやっぱアルファベット26文字しかないから
足りないですね、一文字だとね。
そうで、この動詞っていうののまとまりがあるんですけど、それがまたこの今だからここですよね、堀本が消えた部分、
はいはい、
っていうのがなんか 2パーツに分かれてる感じしません？
水野をと叱ったに分かる
でしょうね。そうですよね。で、水野をってのは何のまとまりですか？何区ですか？
何のまとまり？何区？
何区というか、
何区？
と例えばこれさ、今さ、
うん、
名詞区ってしたわけです。NP っていうのは名詞区なんですけど、
うんうん、
これ名詞の堀本っていうのに、
あ、堀本って名詞なんですね。
まあ、じゃあまとまりとして名詞区としたんです。
じゃあ水野をも当然名詞区じゃないですか？
そうですね。そう考えていいと思うので、うん、これが水野で NP として、うん、で、あとは こ殴った叱ったはあの、
うん、殴ったって言っちゃってるじゃん
すぐ殴るんですよ
ね、例文あるあるね、殴りがち。
この前ですね、うん、あの僕この問題を通して学ぶ生成文法っていう本を読んでたら、はいはい、うん、当たり前のように例文で、ジョンはお互いが殺し合うように説得したって例文出てきてそれはやめとけよって思いました
あ、でもありますからね、約束のネバーランドとか読んでると私と君は殺し合うしかないのだよみたいなセリフ言うやつ出てきますから。
違います、あなた同士じゃなくて、うん、ジョンはただそのぜい誰かしら2人をお前ら2人で殺し合って言って、なんとか殺し合ってって説得したっていう例文が出てきて、
じゃあそっちか、あのデスゲームの司会者側の方かあの平和なことやっちゃダメですよっていう、君たちは殺し合わないといけないですよって、はい、あったわ、バトルロワイヤルにその展開あったわ。
あったんですね。
平和でいればいいじゃんって言って、みんなが殺し合わなくなったら、いや時間おきに1人ずつ殺していきますよっていう、死者が出なかったら24時間ごとに1人ずつ殺していきますよって言って殺し合わせるってくだりがありましたけどね。
ただ
あれですね、
この本の場合はこちらの例文を考えてみようって出てきますこれが
サイコパスしかおらんのかすごいですね、なかなか。
まあっていうのがあるんですけれども、はいはい、これだからざっくりとこう分かれたわけですね、うん、S 文がまず動詞句と名詞句に分かれました、はいはいはい、でさらにそれが、この動詞句のまとまりが、うん、名詞句と動詞に分かれました、うんうんうん、っていう風に分かれてた。まあ本当は和とか和とかっていうのは扱わなきゃいけないので、考えなきゃいけないんですけど、一旦これで止めておきます。
なるほど。
これがまあベースの、うん、作り方みたいな風で、はいはい、先生大丈夫ですか？
うん、まあそうですね、
はい、はい。じゃあこれが基本的なところだと
はいはい、ツリーを書いてみなさいって言われたけど、書き始めたら何にも合ってないから、もう全部水野さん書いて終わらせましたね僕に書かせるの諦めましたね。
もっともう一回別の問題ちょっとトライしてもらって、ね、書けるようになるまでなんか考えてもらうんで、はいはい、英語にしますしてもいいですか？じゃあ
うん、
英語の例文でまた書いてもらってもいいですか？
うん、うん、
あれ大丈夫
ですか？日本語の方がいいなって思ったけど、
あ、うん、生成文法のことをなんとなく理解したいなと思った時に、はいはい、できたら我慢してほしいポイント1っていうのがあるんですけど、
は
あ、そう、例文が英語なんです。
はあ、なるほど、ね、
例文が英語で英語の分析を進めているので、
なるほど、
わしゃ英語は本当に読まんのじゃ日本語だけで生成文法極めてやるんじゃっていう水野っていうバカがいますけどあのそういった知りました
あ、ダメだったんですね、そのアプローチ
は。なめんのか、なめてなめてんのかっていう感じです
あ、じゃあ僕先人の、はい、その内陣にはちゃんと学習するタイプなんで、はい、水野さんがもう言って無理だったんなら諦めて英語で大丈夫です。
はい、 OK です。じゃあ何ですかね、もう同じような文にしますけど、ジョン、loves her とかにしましょうか、う
ん、はい、
じゃあそれでちょっとツリー書いてみましょう。なまず S、
この文全体が
S だ、
S だと、はい、センテンスだと。
で
俺さっきので覚えたよ、
はい、
だからこのジョンと、うん、loves her に分かれんですよ多分。
いいですね、うん、
だからこのジョンの部分が、
はい、
名詞
ですね。だから NP、まあ N でいいですか、これはもう
NP で
NP
NP
あ、 N か NP かの選択あるんですね難しいこれ。
NP でいきましょう。
じゃあ NP このコンサル何、これ N でいいですか、これ NP です、あ、 NP です
まあじゃあ NP でいきましょう、はい、
あとさ、たまにさ、はい、でっかい組織で仕事してるとさ、この水野さんみたいなイラン人にいるようなこれは N じゃないですかねって口出してきて、うん、もっと偉い人が NP ですね、あ、 NP です、
いますいます、僕会社でもそうかもしれない、
全くイラン仲介者いますよね。
そうですね、直接ね聞けばいいかもしれないですけれども
はいはい、とりあえずジョンが NP、ね、
はい、
でだからラブズハーがさっきの理屈で言うと塊なわけでしょ、
はい、
ラブズハーのところがVP なわけでしょ。
いいね、うん、
VP、
はい、学習がいいですよ
ってことですね。
うん、で VP をもう一回、ラブズとハーに分かれてますもんね。
それは習ってないけど、うん、まあラブズになるわけでしょ、
はい、
ラブズとハーになるわけだよね、
うん、でラブズってのは
ラブズが V、
うん、あ、そうですね、はい、
はいはい、V だから動詞
って、ね、動詞の略ですね、はい、
うん、で何でしたっけ、英単語
バーブですね、
バーブか、
はい、
バーブと、だからこのハーが N ですか、はい、
NP
で、 NP ですか難しい難しい、
あんまり気にしなくていいですよここはN か NP かっていうのは大した問題じゃないので、
あのコンピューターサイエンスの有名な問題でさ、はい、NP 困難っていうジャンルがあるんですけど、
ね、
これ P か NP か、違う N か NP かを判別するのが難しいっていう問題だった。
違います、
ってことですか、ね、
アルゴリズムが無限有限の時間でなんか解けないなんかの問題でしょ、ね、
多項式時間で解決できるかどうかみたいな話なんですけど、うん、それだったのかもしれないですね。
違いますね、
もしかしたら
ちなみに僕はさっき N でいいですよって言って NP ですって先生に言った時に、うん、俺は NP のこと何も分かってないんだなんて、ショック受けましたこれ NP でダメなんだって。
そうですよね、いやでもね、これ安心してほしくて、
はいはい、
あのコンピュータサイエンスのまだ予想の段階、うん、証明されてない問題で P is not NP 予想っていうのがあって、 あの P って言われるものと NP って言われるものクラスが完全に異なるっていうことはまだ証明されてなくて、
お、
はいはい、これとこれ違うはずなんだけど必ずしもそうとは言い切れないのかもしれないみたいな、ま、段階で来てるんで、
うん、
こう NP かどうかっていう判別はねまだ証明されてないらしいんで、水野さん大丈夫っす、最先端の人でも分かってないっす。
さっきカメラ回ってないところで実際ここ NP じゃなくて DP だよって言われました。
NP ですらないのこれ。
だから DP です。
全然関係ないコンピューターサイエンスの話持ってきて混乱させようと思ってたら元から混乱した話だったこれ。
あの DP 便宜上 NP に
あ、NP 困難ですこれは。
そういうことです。
めちゃくちゃ難しいな。
いやそうなんですよ。だから最初に勉強し始めた時は分かるんですよ、
うん、
名詞だから NP だと、
はいはい、すごい分かりやすいですね。
それから動詞だから VP だ
と
やり始めてるんですけど、うん、もう途中からもう文じゃなくて TP だなとか IP だなとかで、その TP と IP のに CP もあるんだなとか。
あーもう何にも分かんないですね。
あんまり厳密性はあの今回重視はしてないので、
はいはいはい、
堀本さんに要はこういうビジュアルを書くっていうことをしていたんだよっていうことを分かってほしかったんですね。
OK です。あと今後 CP が出てきたとき僕はすぐ CP 対称性の破れの話してやろうと思いました。
ああいいですね。 CP 出てこないです、
うん、準備しておきます。出てこないですか。せっかく準備しようと思ったのに。
3時間聞きたいんです
か。大丈夫です。
CP が必要になった理論的な背景いる。
あとこれ言った後で後悔したんですけど、俺 CP 対称性の破れの言葉なんも分かんないよ。難しすぎて。
そうですね、やめましょうその話は。応用編ちょっとやってみましょうか、
はい、
ステップ2みたいな感じで、うん、要はこれさ書いてさ何が嬉しいんかみたいなことがあるじゃないですか、
う
ん、
そうですね。
なのでこれが書く、これを書くことによって助かった話みたいな。
あ、現状の僕の理解喋っていいですか。
あ、
この間のあの X バー理論の話、
はい、
聞いた時のなんとなくの印象であるのは、言語ってみんなめちゃくちゃバラバラなのに、
うん、
最終的にこのツリーを書くと割とみんな似たような形になって、
うん、
ほら普遍的な形があったじゃんっていう普遍的な形を発見するのが嬉しいだと思ってました。
いい理解ですよね。
まあそうですかね。普遍文法の一部のね X バーとかはね、モジュールですから、
うん
うん、確かにそれはまあ間違ってはないと思います。はい、
だからその本、それで言語の本質に迫れて嬉しいぞっていう話、
はいはい、
じゃないんですか。
うーん
要は先生がおっしゃりたいのはこれ今記述的妥当性の段階だから説明的妥当性の方向で進んでないよねっていうのが気になってる。
まあまあそこですかね、
うん、そこはちょっと一回無視しちゃいますから
厳密性
そこのね厳密性島村先生は多分大事だと思うんですけど、僕は捨てていいと思うので堀本さんの理解でいいと思います、うん、
ああよかったよかった。
で、あともう一個あるのは、
うん、
この構造を書いてここにその S とか NP とか VP っていうのを書いていて、うん、かつそれがこれとつながってるって書くと、
うん、
文の構造が、てかまあ意味が引き出せるケースもあるという、
は
あ
は
あ
は
あ、これもまた意味を引き出すってはっきり言っちゃうとあれなんですけど、
うん、
まあ便宜上ね。
でもわかるよ、さっきの、飛行機を飛ばすことは危険だってのと、
う
ん、飛んでいる飛行機は危険だっていう、
そこに立ち入った
らいけない。そうだった、
それは
危ねえ、そうだった
一回忘れましょう。
ここ毒沼ですって言われたら忘れて入っちゃう
でしょ。まあ、もう一個でもその有名な例文、
はいはい、
ちょっと例文が正確な、元のものじゃない
んですけど、あれじゃダメなの、赤い頭を、
ん、
赤い、
はいはいはい、
あれ
頭の赤い魚を食べた猫みたいな
頭が赤い魚を食べた猫か、
はい、
うん、
まあでもいいし、ちょっとじゃあ今から導入するのはまたツリー書いてほしいんですけど、
はいはい、
I saw a man with telescope っていう、
うん、
with a telescope、
with a telescope っていう、
うんうん、
もう一回
書きますか。
はい、で堀本さんちょっとツリー書く前に、
うん、
これ意味などういう意味になりますか、この文の意味
と望遠鏡を持った男を見た、うん、みたいな感じじゃないですか、
う
ん、
はい、
ほうほう、はいはい、
でもう一個意味取れるんですよこれ、
うん、あ、もしかしてあれか、私は望遠鏡で男を見た、
そうそうそうそうそう、望遠鏡で男を見たって意味になるんですね、
うんうんうん、
だから意味が2個できちゃうと。
なるほど。
で基本的には意味って1個であってほしいわけよ。
そうですね。
だけれどもこれは2個意味があるんだが、ツリーを書くと2通りのツリーになりうる可能性があるので、
はいはいはい、
意味が2種類になるんだって説明ができるんですよ。
なんか今とすることは分かるよ、どことどこがくっつくのかみたいなのをね。
そうですね、
書いておくと1位になるんだね。
だから望遠鏡でってのは動詞とくっついてましたし、
うん、
望遠鏡を持った男ってのはアマンとウィザーテレスコープがついてますよね、うん、じゃあそっちからいきましょうか。その望遠鏡を持った男性を私は見ましたっていう構造をちょっと、
はいはいはい、
ややこしいんですけど書いてみましょうか。
はい、
ウィズとかの書き方は先生にちょっと多分教えてもらえるので、とりあえず、同じように S があり、
S があり
あって、こいつが NP と VP に分かれますと、
あ、さっきより長いから難しいな。まあ
そうですね、
でも I saw a man って言ってんだから I のところが、
そう、これが NP ですよね、左側にあるで右に分かれたのが VP が来ると。
VP が長えんだな今回多分。
そうそうそう、
そう
これがそう、VP だよね。でこの VP をもう一回分かれさせたくって、前の文とかだとね、 VP っていうのは V と目的語に分かれてましたよね。
はいはいはい。だからまあ今回だと層が V で、
うん、
ここが V で、
はい、
アマン、うん、ウィズ、あ、なんちゃらかんちゃら、
なんちゃらなんちゃらが、またこいつが NP、名詞のまとまりなので NP ですね。でまたこのアマンの構造を書かなきゃいけなくなってくるんですけど、うん、なんとなく言わんとすることわかるかな。だからアマンとウィズっていうのに分かれさせればいいので
こうなるのか。
アマンがあって、こいつが NP で
ウィズなんちゃら、
うん、
になって、このアマンがまた NP
で、このウィズは前置詞なのまとまりなので、うん、前置詞はプレポジションというので PP になるんですけど、ほうほうほう、はい、これでざっくり構造はもう書けてると言っていいです、う
ん
う
ん、
合ってます、
合ってます、
やった嬉しい、
そう、素晴らしい、才能ある、
ありがとうございます。
そしてこれはだからこういう構造になってるので、アマンとウィズアテレスコープがくっついた後に層とくっついてるので、
うんうん、
だから望遠鏡を持った男が、はいはいはい、男を見たっていう意味になる。
そうですね、そうですね、うん、これはわかりますね。
もう一個の方も書いてみますか。
なるほど、はいはいはい、
何することわかりますか。
なんかね、分かってきたよ、
ちょっと横に、これはだから望遠鏡でですね、
望遠鏡で男を見たにするときは多分
同じように派生させましょうか。じゃあ一回 NP と V に、
まあ、I は決まりじゃん、もう、
うん、
I が
毎回書くと大変だよ、
NP になってえ、だからそうなんちゃらなわけでしょ。
そうっすね、こっからいける。
で、さっきのだと、うん、ウィズアテレスコープがアマンにくっついてたから、
うん、
望遠鏡を持った男で一セットになっちゃったんですよ、はい、でも
そうそう
今回は望遠鏡で男を見ただから、
はい、
見るに引っかかってるのがテレスコープ、ウィズアテレスコープになるわけですよ ね、
すね、うん、先生三股分かれさせちゃダメですかこれって。
あ
どう、
いや、まあ、やってもいいっすよ。
じゃあ、 好きに
やりますか。
どうでもいい、あの三股分かれって今言っちゃいましたけど、別にそうじゃなくてもいいので。
え、でもいや、なんかお作法知らんけど、うん、僕が素朴に書けって言われたら、
うん、
ソーと、
うん、
ウィズアテレスコープがくっついてんじゃない、
うんうん
うん、こうなっちゃうよ。
あー、はいはいはい、
こうじゃないですか、この一セット、
そこがまた VP としてまとまりを持っていて、
うん、でアマンが別なんじゃない、こうじゃないですか。
なるほどね。
で語順が出なくないですか、それやったら。
うん、ルールが分かんないから、ね、ツリーを隠れる、そうか、移動させちゃダメ
なの。あのね、そうなんですよ、一個、うん、まあ、将来的には移動っていう概念を導入するのであれなんですが、はいはい、これやっちゃうと なんでここ離れちゃったのっていうふうに思われちゃうので、それはね、避けたいんですよ。
なるほどなるほど、
うん、同じように、だからここまではいいっすね。
もう一回分けるとしたら、
はい、
で3股で書かない方が良い。
いや、書いてもらって全然いいですよ。
じゃあ、うん、じゃあ3股で書いちゃおう。
うん、
はい、
ああ、これがバラバラだよねと。
うんうん。
ウィズアなんちゃら。
あ、そうです、
うんうん。うん。
それでいい
と。ソーとアマンとウィズアテレスコープがバラバラにあるよと。で、だからこれが VP。
そうそう。うん。まあ V かな。もうこれ
V でいいのか。
うん。まあでもいいですよ、全然。
V と。
で、こいつ NP だね。
NP。
名詞の塊とか。で、こいつは
NP。
あ、前置詞の塊だから。
前置詞の塊は PP。
PP ですね。素晴らしい。
PP。
PP。
うん。
はい。
素晴らしい。書けました。
うん、できました。
うん、はい。でだからやっぱ構造が違う、内部構造が違うので、
うん、
出てくる意味が2位になりますよっていうのが、うん、3を導入するとビジュアライズできるんですね、視覚化できると、
そうですね、
見た目全然違いますよ ね、 すね、うん、VP から3股に分かれてしまったやつと、ね、まあ綺麗にこう右に向かってガンガンガンガンと
落ちていくようなるやつ
スタイルになってるので、
そうだね、だからさっきの、望遠鏡を持った男を見たのパターンはひたすら二股で書けるし、
はい、
望遠鏡で男を見たの方は三股になって終わったよね、
うん、
っていう違いが明確になった。
そうですね、うん、はい、ここまで大丈夫ですか。
そう、まあ、三股はねあんまり使わないですけど
そう、じゃあ一応その島村先生式で書くならどうなるかっていうのもちょっと、ね、はいはい、示しましょうか、はい、島村先生式の提案っていうのはどういうことかだったかっていうと、はい、S があってで名詞句がありますよ、あの主語があって、
うん、
でこれは VP になりますよね、
うん、
でこいつがもう一回 VP に分かれて、
うん、
でこっちに PP として withあっていうのが入って、
うん、
こいつをもう一回分かれさせて、名詞句と、
あーはーはー、
動詞のまとまりにしたら二股で
真ん中が膨らんでますよって
ことで、そう、真ん中がこう落ちていくような形になるし、
なるほどなるほど、
でこれもやっぱり確認すると構造が違いますよね。
うんうん、そうですね、
見た目が全然分かれ方が違うので意味の多義性が捉えられて嬉しいな。
二股で、なるほどなるほど、二股しか書かずに書いても別なものになるよね、
はい、
ってことですね。
つまり、このこういう樹形図を使うと、
うん、
どの単語がどの単語と結びついているかっていうのを がビジュアルにできるので、うんうんうんうん、それによって多義性が捉えられるケースもあり、はいはいはい、そして捉えられないのがあのフライングプレーン can be dangerous だったんですけど、
は
要はツリー描くと一緒なんですけど、
あそうなんだ、
ツリーの分かれ方とかは一緒なんですけど、同名詞であることと現在分詞の名詞にかかってるやつが、うん、あんま一緒ではないか正確には、まあでもなんか
違いますね、
まあちょっと、まあ、
ツリーの形がかなり、
まあ、これほど変わってはないみたいなところもあって、
似てるのに意味は全然違う
っていうのが、はーはーっていうので、
あそれは泥沼な感じするわ、なんか
そうですね、うん、ちょっとこれ説明しやすくまたややこしいので、これはすごい分かりやすい例なので引いてきましたよ、はいはいはい、
なるほどなるほど、
とりあえずなんかじゃあツリーの威力はなんとなく分かってもらいましたかね、
まあ、分かりましたよ、私なんとなくここまでは肌感覚として、まあ、こんな感じだろうなっていうイメージはあったんで理解しやすいです、
はい、でだからまあ分けて書くのは楽しいんですこれ、
うん、
こ
う楽しい
楽しいよね、
楽しい、すごいなんか分解してる感じがある文を、
そうですよね、うん、でなんか一個一個順繰りに理解してるなっていう実感も伴うので、うん、楽しいんですけど、うん、これにもっと破壊力がありますよっていうのが実はあんまり伝わってないんじゃないかと僕は思っていて、
なるほど、
はい、ということでここでそのお互いにを登場させます、
うんうん、
まずこの文の意味考えてみましょうか、
はい、
太郎と次郎はお互いを褒めた、
うん、太郎と次郎はお互いを褒めた、
なんか褒め合ってるって感じですよね、
そうですね、
ここでお互いにってのは誰と誰のことですか、
太郎と次郎でしょ、
はい、おっしゃる通りですね、うん、でここで太郎と次郎の先生はお互いを褒めたっていう文、うん、太郎と次郎の先生にしました、
太郎と次郎の先生はお互いを褒めた、気持ち悪い、うん、気持ち悪い日本語だな、うん、
これお互いって誰を指していますか、
太郎と次郎の先生はお互いを褒めた、事前にな状況を考えると、
はい、
太郎と次郎の英語の先生と、うん、太郎と次郎の数学の先生がいて、
うんうん、
太郎と次郎の先生、うん、それぞれに太郎と次郎の先生で、うん、2人英語の先生と数学の先生がお互いを褒めている、
うんうん、
みたいな状況じゃないですか、
OK です。
合ってる？
合ってると思います。うん、まあ、もうちょっと多義的な解釈できなくもない気がするんですけど、うん、まあ、一つの解釈としてそれがあって、何を確かめたかっていうと、この時、太郎と次郎の先生はお互いを褒めたのお互いが、
うん、
太郎と次郎である解釈って出せも、ありえますか？
太郎と次郎の先生は、
こういうこと
を
先生文法の勉強
で。そう、さっき昼飯食いながら水野さんがさ、文内省しすぎてわけわかんなくなってきたって言ってて、うん、そんな状況あるかなと思ったけど、俺早くもなりそうだわ。
でこれね、全然序の口。これまだ全然序の口です。
頭おかしくなっちゃう。
頭おかしくなっちゃう。ですけど、太郎と次郎の先生はお互いを褒めたっていう文で、太郎と次郎が褒め合ってるっていう解釈、う
ん、太郎と次郎の、いやー、俺さっきの解釈にしかならないな。太郎と次郎が褒めてるって解釈できなくない？
うん。それは僕らの実感に回ってるんです
よ。ああ、よかったよかった。
でここで考えたいのは、うん、お互いってやつは、
うん、
何をさせて何をさせないのかっていうのって、はあはあはあ、結構むずいって
考えたことない考えたことないけど確かにちょっと面白いね、
うん、
だってさっきの太郎と次郎はお互いを褒めた、だったら太郎と次郎だから出てきてる2つの名詞を指してんのに、
うん、
太郎と次郎の先生はお互いを褒めたになった瞬間に出てきてる2人は関係なくなって、
そう、
先生架空の先生2人っていう文に出てきてないやつを想定しなきゃいけなくなる、
うん、
難しいですねこれ。
そうなんですよ、今ちょっとそのお互いにが、
はいはい、
太郎と次郎の先生にしただけでおかしくなった、
うん、振る舞いが変わりましたね、
はい、で当たり前ですけど、あのお互いは、太郎と次郎を憎んでるはどう考えてもおかしいですよね。
お互いはなんか変だったぞ。お互いは太郎と次郎を憎んでいる、そんな言葉ない
っす、ね、そうですよね、
そんな日本語ない
っす。お互いはっていうのは、うん、先になんかそれを指すものがあってほしいっていうのは大原則としてありますよね、
そうですね、太郎と次郎はお互いにみたいな、
うんうん、ってなんなきゃいけないから、
はいはいはい、
先にお互いが飽きちゃったら、
そうですね、
相当おかしいこと言ってることになりますよね。
でもさ、お互いに太郎と次郎は憎み合っている、変か変か変だな、
お互いに太郎と次郎、
いやでも、
まあ、あれなんかあるか、いける、
なくはない、
お互いに
太郎と次郎は憎み合っている、
はいけなくもないじゃん、
かき混ぜてる感じですかこれ、うん、
かもしれないですね。
かき混ぜたらいいってことですか、でもこれ、
まあ、太郎と次郎はお互いに憎み合っているのをお互いにを、まあ、前に出したと考えてもいいかもしれませんね。
あ、でもまあだから構造を書くと移動という概念
置き去りにすんだよみたいな置き去りにされてんだけど、なんか寂しい、
いい例文出すね、
いい例文出すねじゃない、
議論が盛り上がります
よ、盛り上げ役として俺入ってきたわけじゃないから
確かにお互いに太郎と次郎は憎み合ってる、これいけますね確かに、
うん、
これね、この話したうちはちょっとややこしいので、
まあじゃあやめときます
か、一旦基本的には、
まあ基本的には後ろだよね、
そうですよね、お互いに太郎と次郎が憎ん、次郎を憎ん、お互いが太郎と次郎を憎んでるはさすがにキモいので、
うん、
お互いが主語に来ていて、
そうだね、
目的語がそのお互いが指している2人の人物だっていうのはまずありえない、うん、
気持ち悪いですね、
と考えていいですよね、
うん、太郎と次郎はお互いを憎んでいるじゃないと気持ち悪いですね、
そうだからまずお互いが先にあるのはまずいっていう話は抑えた上で、うん、
はいはい、
だけどさっきの例は太郎と次郎の先生はお互いを憎んでるっていうのは 太郎と次郎は先にあるのに、
うん、
実際には
そのお互いは太郎と次郎を指していないっていう奇妙さですね、
っていうのが奇妙だなっていうので、うん、言語学者はもう燃え上がったわけです。
オッケーオッケー、理解した、
熱いぞこれって、
うんうんうん、
でそしたら他にも、こんな文、太郎と次郎は三郎がお互いを憎んでると知っているっていう文
太郎と次郎は三郎が、
メモしますか、
あ、じゃあメモした方がいいね、確かに、
うん、そうか、メモしないとね、
文見ないとわけわかんなくなるわ、
ね、太郎と次郎は、わかります堀本さん気持ち、うん、何言ってんだってなるよね。
そんな分かりづらい言葉喋るなって思ってますもっといい文章あるだろこれ絶対、
これは今、うん、ちょっと認知負荷を下げるために言うと、
うん、
これでお互いってのが太郎と次郎っていう解釈ができますかっていうのを問いたくて、多分無理だよねっていう前提で投げてます。オッケーオッ
ケー、ちょっと待って、はい、考えてみるわ。太郎と次郎は三郎がお互いを憎んでいると知っている、
はい、つまり本当に言いたいのは三郎って太郎と次郎憎んでるなって、
いや、うん、
憎み合ってるなって、
そんなことにはならないですね、どう解釈しても。
そうですよね、
うん、
でもこれおかしくないですか、だって太郎はさ、ほら前にあるからさ、太郎と次郎は前にあるからさ、
うん、
お互いが別にそれをさせてもいいはずじゃないですか、
うん、そうっすね、
うん、
そうっすね、だからさっきの理屈から言うとそうでもおかしくない、
うん、
だけどそうじゃない、これだからあえて無理して意味取ろうと思ったら、
うん、
サブロー A とサブロー B がいてクラスに
え、サブロー A、
サブロー A とサブロー B がえ、いる可能性あるでしょ、ね、山田サブローと池田サブローが2人いる可能性あるでしょ、はいはい、なんか名字のも偶然に言っちゃったけど、
はい、
でそのサブロー A とサブロー B がお互いに憎み合っているっていう、
うん、
クラスサブロー事変みたいなやつがあったとして、うんうん、クラスサブロー事変があったことを2人が認識している、太郎と次郎が、うん、だとっていう状況だと、太郎と次郎はサブローがお互いを憎んでいると知っていると言えなくもない。
素晴らしい内省ですよね、うん、めちゃめちゃ素晴らしい内省が効いてると
思います。よかった、うん、ありがとうございます。
ということで今確認したかったのは何かというと、
うん、
お互いにが指す2人の人物っていうのが、
うん、
そのお互いによりも前にあっても、
うん、
なぜか文がよくわからなくなるケースがあり、
そうだね、
そしてそれは今堀本さんにもこうやって与えると苦労はするけど、
うん、
うん、おかしいですよっていうのがわかるわけじゃないですか、
うん、そうですね、
これなんでなのっていうのが言語学のこの理論言語学の生成文法の中で一つ燃えたテーマなんです。
面白いね、
熱いぞこれ、
不思議ですね、確かに。
で英語とかでも同様な現象が見られ、うん、確認されていて、
うんうん、
何これってなった時にまたそこで浮上したのがツリーなんですよ、
はい、おツリー書けば解決するんですかこれ。
ツリー書いてみますか。
書いてみましょうか、難しそう。
はい、
難しそう。
まず最初にじゃあこんな難しいやつじゃなくて、太郎と次郎はお互いを憎んでいるから、
はいはいはい、
憎み合っているからいきましょうか。
あと兄弟が憎み合ってる例文悲しいですね、なんか
いやでも山田太郎と池田次郎かもしれないんであ
、そうですね、まあ、別に関係ないやつか。そうそうそう、
はい、あのなぜか殴ったり蹴ったり憎み合ったりしてます例文で
もっと愛し合っているとかじゃダメなんですか。
あ、ダメです、
はい、ちなみに合うって入れちゃうとまた話変わってくるので、憎んでいるんで、
憎んでいる、
はい、お願いします。
まあなんか主語長いけどシンプルっぽくないですか、まあ、
だから多分これが S で、
うん、
全体が S で、太郎と次郎は、
はい、
が V、
うん、
あ違う、NP、
うん、すごいね
なわけでしょ。
吸収がすごいな君は。 S は NP と VP に分かれるんですよね。
だからじゃあお互いを憎んでいるがもう丸ごと VP、
ね、VP として一旦まとまって、さらにこいつをまた割らないといけないですよね。
だから、お互いを憎んでいる、
そうだね、
なんだから、うん、お互いをがまあなんか目的語
っぽいよね。
なんですかね。
はい、そうそうそう、合ってる合ってる。
でだからこの憎んでいる部分が、VP、
うん、
ここが VP ってことですよね。
そう、 V でいい、
V
か、
あ、ここが V でいい、
まあいいよ、全然でもそんな厳密なのは、はい、でお互いをがまあ NP だねと、また、
名詞だからってことよね。
そうだね、
はい、はいはい、
OK、 完璧なツリーですこれ。
やったぜ。
でこいつちょっと後で出てくるので、
はいはい、
あの意識はしなくていいんですけど、うん、ちょっと残しておくとして、
うん、
ダメだったやついきましょうか、
はいはいはい、
うまくいかなかったやつ、
はいはい、
じゃあ太郎と次郎の先生はお互いに組んでいる、
なるほどなるほど、
にしてみましょうか。
今言ってて思ったけどさ、
うん、
さっきの俺の解釈以外にもこれ取れるね、意味
どれどれ。
太郎と次郎の先生はお互いを憎んでいる、
うんうん、
これさっきは数学の先生と英語の先生が憎んでるだと思ったけど、
はい、
太郎と次郎の先生、
うん、
だから太郎くんと次郎くんの英語の先生が憎み合ってる場合もあるよね、
うん、まあ先生2人いるっていうのは変わんないですかね。
あ、いや、
太郎は先生じゃないってこと。
そう、生徒太郎と、
あ、
ありえます、
生徒太郎と次郎のティーチャー、
うん、
次郎の先生が
憎み合ってる。あ、その解釈がいけるね。
もうありますよ、
ね、解釈だったら全然いけますね、
うん、っていうこともあるな。
あ、そうだね、だから多義的な文なのでどういうツリーを書くかっていうのは 確かにややこしい問題なんですが、
でもさっきの解釈でいきますか、その先生が2人いるパターン、はい、だとすると、太郎と次郎の先生っていうのが2人いるんだけど、
うん、
その2人が NP になるんじゃないの、
うんうん、
でだから VP に分かれるんですよね、あと残りが、
うん
はい、
でこれ一緒なんで、また同じように NP と VP にしちゃいましょうか。
だお互いをってことですよね。
はい、お互いが NP になって
VP になる、
あ V になって、なのか、でこいつちょっともう一回、太郎と次郎の先生ってのを、
うん、
お互いにがその太郎と次郎取れなかったんで、はいはいはい、ちょっともう一回これを割りましょうか。
太郎と次郎の先生はを割ると、うん、どうなのかさっぱりわかんねえな。
太郎と次郎っていうまとまりに先生が、
あそうだね、そうです
よね。だから
太郎と次郎が多分同じクラスにいて、
うん、
双子なんでしょうね、
うんうん、
双子がいて、うん、その先生、
あオッケーオッケー
ってことですかね。
そうそうそう、うん、めっちゃいい。でこれも NP でこれも NP でいいのかな、まあとりあえず、うん、あ NP じゃない、
うん、NP と N、
そうですね、
はい、NP と N ですね、
はいはい、
はい、
素晴らしい、
よし
完璧です、
よし。
この調子でもう一個だけ書いてもいいですか、
はいはい、
でもこれ書いたら書いて、うん、後で種原明をしたら、
うん、
心地よい快感があるので、
お嬉しい、
はい、もう一個
準備が
ダメだったやつ書きましょうか、
はいはい、
これか。太郎と次郎は
三郎がお互いを憎んでると知っている。これすごいね、難解な文章だ。
じゃあ一回 S を書いて一番上に、
だからまあこの例文だよってことでいいのか。 S があって、
はい、で S がもう一回分岐すると、
太郎と次郎は三郎がお互いを憎んでいると知っている。まあ、まあ、まあでも
主語は何ですか。
太郎と次郎はですよね、
はい、
だからここが NP になるんじゃないの、
うん、
太郎と、
さすが。で動詞は何ですか、この文のメインの動詞は、
知っているですかね、
うん、
太郎と次郎は知っているに移すんだよね、は
い、なので、
だから
を知っているがまとめて VP になるわ
けだ。んちゃらかんちゃらを知っているっていう VP があって、
はい、
だからこの VP が分かれるんでしょ、
はい、で知るの目的語は何ですか。
サブローがお互いを憎んでいると、
うんうんうん、そうですね。
だから三郎がお互いを憎んでいると、と知っているに分かれるんじゃないですかね。
どうですか、どうしましょうか、ここ。
まあ、あの、とちょっと、とを無視して、また S が来るって思っといて
ください。あ、そうですね。これ文、三郎がお互いを憎んでるって文が来るので、
あ、ま、はは、これが S なんだ。うん、はは、はい、入れ子ですね。
入れ子です。
だから S と V に分かれるってことですね。
憎んでいるっていう文章、うん、文が S があって、
うんうん、
知っているが V になるわけですね。
うん、
そうです、
ね。素晴らしい。
なるほど。
うん、ここまでいったら、でお互いにはどこにあるんだ、ここにあるのか、
そこにある、
うん、もう一回ちょっと一応ツリー書いちゃいましょうか。このおた、
サブローがお互いを憎んでいるのツリーを書きましょうか。また分かれるんだけど、まあ、まあ、
同じように S だからね、こいつも V と、うん、VP と NP に分かれますよね、
うん、
この中のだから主語はサブローですよね。
サブローがか、
うん、
サブローが、
いやー理解が早くて助かるぜ。
NP になり、
はい、
お互いを憎んでいる
が VP だね、
が VP なのか、
うん、でもう一丁そいつが分かれて、
お互いを憎んでいるが分かれて、
お互いをと憎んでいるにな
るほど
なるので、うん、いやすごいよく書けるわ、こんなにツリーをちゃんと。
やったぜ、
素晴らしいよ、
嬉しい。なるほどね、こうやって二股がいっぱいできるんだね。
そうそうそう、
二股ニョキニョキって言ってたもんね、水野さんね。
そう、これまだ二股ニョキニョキの時代じゃないんだけど実際には。
あ、なるほどね。
でこいつが N で NP で、
お互いをが NP ですね。
でこいつが V、
V ですね、憎んでいるが。
OK、 完璧です。もうね、うん、材料で揃ったんですよ、これで。
ほう、今んとこ別になんかかけたなっていうだけですけど、
種明かしをします、はい、ここで、うん、このお互いをがドイツを取れるか取れないかみたいな話をすると、うん、これ結論から言うとですね、
はい、
1個堀本さんに必殺技を覚えてもらいます、
はい、
それがですね C コマンドです。
楽しそう、急にゲーム感出てきました。楽しそう、格闘ゲームみたいなね。昇竜拳コマンドみたいな。
英語の C 何の略でしたっけ。
コンスティテュエントですね。
コンスティテュエントコマンドです。なので
知らん単語だわ、
はい、
コンスティテュエント。
これ島村先生の説明めちゃめちゃ分かりやすくて、
うん、
僕今まで読んだ本のどの説明よりも島村先生のやつが分かりやすかったので。
さすが、ありがとうございます。
それでいくと、一回上がって下がる、
へー、あ、なんか分かりそう。
この今の構造の中で、一回上がって下がる、
はいはいはい、
っていうことをできるかどうか。
はあはあはあ、
一回上がって下がったところにあるやつは C コマンドしてるという。
なるほどなるほど。
し、一回上がって下がるでたどり着けない場所は C コマンドしていない。
へー、あれみたいだね。一進等以内みたいな。
確かに。
家系図のどこまで一進等かみたいな。
そうそうそうだね。
ああいう感じですね。
登ることもあるし、下ることもありますもんね。
だから一回登って下がるってことは兄弟とかだから。 だから一神道だよ。
あ、そうだね、
一神道ですね。
あ、いい例えです
ね。一神道が C コマンドなんだ。
ただ、C コマンドは一回上がって下がってもう一回下がってもいいので、
うん、あ、そうなんだ。
そうすると、だから兄弟の弟とか妹も、
はいはい、だから二神道とかも
C コマンドしたことになるし、その孫もその孫も C コマンドしたことにな
る。あ、じゃあいや無限神道まで聞いた。
あ、なるほど、ね、そういうことにすると止まっちゃうんですけど、あ、でも今のあの例えばだから文の中に言う兄弟とか、うんうん、その兄弟の子供は、うん、C コマンドしてるという定義になるんですね、はいはいはい、
なるほどなるほど。一回上がって下がった後のいろんなところ
そう
ですね。
でそれを、ちょっと分かりにくいかもしれないけどビジュアル的に分かりやすいのが、うん、同じ高さかそれより下ってことです。
はいはいはいはい。
でかといって同じ高さなんだけど一回上がって下がれない場所の同じ高さのものとかは C コマンドしてないです。
うんうんうん、なるほどなるほど。
理解早
いや分かるよ
理解早
だからそもそも完全に分岐しちゃっててこの分岐した先の中で一回上がって下がってでたどり着ける場所ってあるけど、うんうん、こっちには英語をたどり着けないもんね、
うん、
この最初から分かれてるところには、
うん、そう
っていう話よね。
はい。じゃあそれで、お互いにが解釈できた分見てみましょうか。さっき言ったのは先行詞お互いをが指したいやつが、
はいはい、
お互いを C コマンドしていると、はいはい、こいつが、意味が解釈できるっていう話だったんですね。
太郎と次郎はお互いを憎んでいる。
あ、そうですね。
の例文で、はあはあ、
見てみると、はあ、今この太郎と次郎をこいつ先行詞ですね、うん、こいつが一回上がって、うん、下がってまださらに下にお互いをがいるので、
は
い
は
い、これは太郎と次郎はがお互いを C コマンドしているので、うん、
ている
解釈できると、
はあはあ、
こいつどうです。
さっきの太郎と次郎の先生はお互いを憎んでいるっていうあのちょっと意味取りづらかったやつだよね。
そうですね。でこれはだからあの解釈できなかった分ですけど、
はいはいはい、
今ちょっと堀本さん手元の、
太郎と次郎のからスタートして、
はい、一回上がります。
一回上がって下がってここ下がんなきゃいけない。でお互いにたどり着けないですね。最初から分かれちゃってるね。
そうなのでこいつは解釈できない。
あーなるほどなるほど。まあ解釈できないっていうかあの意味としてはさっき取れてたけど、
あ、太郎と次郎が
お互いをが太郎と次郎を刺さない、
ね、刺せない、
はいはいはい、
構造上刺すことができないんだっていうことです。
お面白いぞ。
でしょ。
これ面白いぞ。
これやばい
でわかるんだ。
そう。
はーはーはーはー。
で、こっちの太郎と次郎は三郎がお互いに憎んでいると知っているってやつは、
うん、あの気持ち悪かったやつね。
はい。
ありましたね。
これ C コマンドしてるんですこれ。構造上。
うん、あ、してるじゃん。うん、そうじゃん。太郎と次郎はから一回上がって、その後下がってって、
はい、下がった VP の下にお互いをあるんでいいんですけど、
話違うよ。
お互いを
嘘ついたな。話違うよ。いけるじゃん。俺さっきいけたら取れるって言ってたじゃん。
いやですが。うん、それで言ったらこいつも C コマンドしてるんですよ。こいつを、
あ、あの
サブローがもうお互いを C コマンドしてて、
なるほど。
こいつを飛ばして直近の、名刺に行っちゃうんです。お互いをはまず、あ、目の前に C コマンドある、
なるほど、
NP くんって言って、
はーはーはー、
こいつだって言っちゃうの で、
はーはーはー、
でサブローは単数名詞なのでお互いを取れないじゃないですか、
うん、
お互いをって2人いるわけだから、
うん、
なのでんなんだこの文はってなっちゃって、うんうんうん、太郎と次郎はまでたどり着かないんです。
なるほど。より近い方の C コマンドが優先されるわけですね。
素晴らしい。
はーはーはーはー。
そういうことで大丈夫ですか。
うーん、
あ、納得いってない。
まあ今日は
納得いってない。今日は
それでいきましょう。
大丈夫ですか。島村と水野はお互いを憎んでいるんじゃないですか。
そうですね、島村先生にはこの後 C コマンドされるかもしれないですね。そうですね、されるかもしれない。
C コマンドっていう。
そうですね、厳密性は今捨てていて、はいはい、本当は細かな条件がいろいろあったりするんですけれども、うん、
ちょっと乱暴だったわけですね。
今堀本さんに体験してほしかったのは、うん、まずその C コマンドっていう上がって下がる規則っていうのを使うと、はいはい、お互いをの振る舞いが見れる。
なるほど。
で、そしてそれは冒頭の話になるんですけど、
うん、
言語が二次元であることの証明なんですよ。
うん、なんで
だってこれ、C コマンドっていうのは、うん、線形に、単語を順に並べてそれのつながりを把握するだと理解できないんですよ、うん、上がって下がんなきゃいけないん
だよ。はーはーはー、本当だね。そうかそうか、広いマップを描いてツリーという広いマップを描いてその中で関係性を見ないと、
う
ん、
そう、
一個の文の中で見てただけだとたどり着けないんだ。
そう、 C コマンドはだからさっき言ったようにその高さ、視覚的な高さと結構パラレルなんですけど、それは上がって下がるのだから同程度の深さかそれよりも下の深さのものしか C コマンドしてないわけですか。
はーはーはー、なるほどなるほど。
つまりこの構造を書いてこの C コマンドってものを導入すると、我々がわーっと喋ってるあれには本当は、横の展開以外に深さの展開があって、
うん、そうだね、
深さの展開も把握してないとこれらを説明できないんです。
はーはー、なるほど。俺最初さ、
うん、
文は二次元だよって言われた時にさ、いやそんなわけないじゃんって思ったんですよ、うん、それはその音が同時に出てこないんだから、
うん、
その並んでないんだから、うん、ここの縦方向の長さは持ちようがないじゃん、
うん、
横方向だけでしょって思ったけど、そうじゃないんだ。一個ずつ言ってるんだけど、うん、一個一個それぞれ高さが違うんだ。
そう、
なるほど、ね、
それがこの生成文法の人たちが言語 の、 その特に統語、単語を並べるっていうルールを記述していって見つけて、うん、これやべえかもって思った一つのポイントなんですよ。
は、
言語は階層性がある、これを言い換えると言語は高さ、深さがあるんだと。
へえ。
それに従って深さがあるっていう仮説を導入すると説明できる奇妙な例文はいっぱいあるんだってのが、
なるほど、
島村先生がやられてる研究で言われてることなんですよ。
僕さ、直近さ、謎解き、謎解きの問題集みたいなやつを友達に見せてもらいまして、はい、その中で出てきたちょっと変な謎、いわゆるセオリーと合ってなくて、こんなん解けるかってみんなが机叩くような謎っていうのを一個紹介してくれたんです、
はい、
それ面白くてさ、 A って書いてあって、上矢印、U って書いてあって下矢印、でまた A って書いてあって上矢印みたいなやつが並んでるんですよね。ははこれ水野さん見た時何やりたくなります？
A のまあ、A の上があるのか分かんないけど、 U の下って言われたら、次は、UV ですから V に置き換え
よ、アルファベット順ずらしたくなるよ、ね、
風にしますよね。
当然セオリーではそうやらなきゃいけなくて、そうやる、みんなその問題見た瞬間にそれやるんだけど、それやると意味不明の文字列になっちゃって全然出てこないんです、
はい、
これなんだろうなーって悩ませるんだけど、正解としては A を上に持ってって U を下に持ってってってずらすとワンちゃんの顔になるっていう答えは犬っていうすげえむちゃくちゃな問題作ったやつおるなーってはい、はい、びっくりしたんですけど、今改めてこの話聞いたら僕びっくりして、要はその横一列に言葉が出てきてるんだけど、それには深さがあるよね、それぞれ違う深さだよねっていうことを感じてた。だからあれは生成文法謎だったんですよ。素晴らしい問題じゃない。
こいつツリーかけるだけですよ、ね、アホですわこいつびっくりし
ち
ゃいました。
めちゃくちゃ直近のインプットとつながったと思って興奮したんですけどね。そんなことはないですかね。
あ、ないです。それは生成文法の研究者に否定してます、その謎謎が
言ってないだろ、まだ見せたことないだろその謎。
ただどうですこの衝撃というか。
いやでもびっくりした。あ、でそのなんていうの、その謎と一緒かどうか分かんないけど、少なくともこの話を前提にすると、その太郎と次郎はお互いを憎んでいるみたいなやつも、今まで僕は文章文聞いたら太郎と次郎はお互いを憎んでるって横一列にしか出てこなかったけど、最終的には太郎と次郎はお互いを憎んでいるみたいに高さに差が出て認識できそうだなっていう気になりましたね、
だからめちゃくちゃ物理のこと分かってないくせにかっこつけて言えば、超ひも理論みたいなのって、パッと見三次元に見えるものが実は もっと次元が違うって話
みたいな話ありますよね、
でよく例えで出てくるのは、ちっちゃなアリってのは遠くから見ると点に見えるので1次元に見えるのが、よく近くで観察すると3次元になっているっていう、点とか周りは横に広がるのに2次元に見えると、言語もそこは同じなんですよ。みんな1次元のものだと思っているから、ただ単語を並べていることっていうのを単語を並べたものだと思ってるんですけど、それをよくつぶさに生成文法研究者が観察すると横2次元ですせって言ってますよ。
はー、そうね、
これが生成文法の威力でござる。
ござる、はい、そうでござるか、
そうでござる。
これでもそうだね、これ面白いし、この動画のテロップ全部そうやって出しましょうか横一列に出すんじゃなくて高さをガチャガチャにして単語ごとにこう上がったり下がったりしながら出しましょうか。
ただその場合もしやるんだったら、この今のこのやつって、かなり簡易的な受験で、厳密にやると、そのジョン・エイト・ピッツァっていう文が、あの8段階ぐらいの高さになるんで、全部見切ります。
8段階の高さすごいね。
堀本さんはジョンが嘘つきだと思ったと知ったみたいなことを文にすると、もう何段階に、何回するのか知らない
動画上は堀本さんはって出したすごい下の方にジョンがって言って、その下全部見切れてるとか
にな
る
でしょうね。もちろんそうなります、はい、
見づらいですね。
見づらいです。
やめた方がいいです。
そうなんです。だから面白いのは、その階層性があるものを我々は発話するときに、こう言うとまた誤解に基づいてるかもしれないんですが、身体的な制約から音をマッピングして、2次元上に出すことができないので、音を出すときに1次元化して喋っているわけですよね。ってことは、先生、その帰結として、まあこれちょっと島村先生に怒られること覚悟で言うと、その帰結として文法と音にして発話するっていうのは独立して別で、そのガーッと作った階層状のものを音に持ってた時に一列に並べ替え、一列にし直さなきゃいけないっていうのも、この階層性っていうのを考えて、それと人間が同時に音を、こう高さを、高さっていうかその二次元上に発話できないっていうものと捉えると、これら独立した機能だって考えたくなりませんか？
だからあれだよね、我々が喋りたいものっていう話の中ではもう明確にマップがあって、 深さみたいなものがあるんだけど、それを喋るときに表現するのは不可能だから、うん、ギュッとしちゃって全部同じ高さに揃って発話されているっていう話、ね、
そうで、なんかその言語学でなんか統合論があって音韻論があってとかやって、うん、でその、生成文法の中では、うん、まあ、こうまず語彙項目っていうところから、うん、まあ、脳内の辞書みたいなところから単語を取ってって、うん、でその、統合論に従って一旦構造を作った後にそれを、意味とか音のインターフェースってところに送って、でそいつらが処理したものを今喋ってるんですっていうすごい複雑な過程をしてるんですけど、
そうだね、
秘訣としてでも分かりなくはないなって思うのは、うん、言語にはこういう深さというか、
うんうん、
構造があるのでやむを得ない過程だなと僕はこれを聞いて思った。
これあれ似てるかもしれない、前雑談会で喋ったけどブルージャイアントに似てるかもしれないです。
ほう、
漫画ブルージャイアント
最高の漫画
で、めちゃくちゃ面白い、僕らめちゃくちゃ好きですけど、
ジャズのね、
島村先生読まれてます、
読んでない、
読んでないですか、
すみません、
あれやばい、
おすすめなんで、
読んで
ぜひ読んでください、はいはい、
ブルージャイアントってさすげえ面白いんだけどさ、うん、あれ表現したい本来のものは、うん、ジャズなんですよ、
うん、
で音楽が鳴ってないと本当はいけないのに、
はい、
それを漫画っていうめちゃくちゃ制約が厳しい表現に落とし込まなきゃいけなくて、
うんうんうん、
その結果苦肉の策と言っていいのか分かんないですけど、まあ、音鳴らせないから漫画だと、だから音が鳴っている表現として聞いたものの人生が変わるっていう表現をされてるわけですよね、うんうんうん、だからそれ今の言語も一緒で、本当はこういう深さがあるものを表現したいんだけどなって思ってるんだけど制約があるから音に出した時はこうなっているっていうことですよね、
うんうん、そうですね。そしてそれをパッと見た時には普通の研究やってない人からしたら、
うん、
一次元上の構造に見えます、線形に線のように並んでるので一次元上に見える、
うん、
だけれどもやり込んだ人はそうは見えていないっていうギャップがあって、今回はちょっと堀本さんにその言語構造の階層性と言われるようなものを直感的に理解してほしくて、かなり簡便化した形で、まあ、だからある程度こう間違ってる部分、雑な部分もあるんですけれども、うん、島村先生に多めに見てもらいながら堀本さんにそれを体感してもらいました。
これね面白いっす。
よし
面白い、
やりましたよ先生、
これ、ね、いいです、
やりましたよ、
ありがとうございます、もうすごい、始める直前まで水野さんが、うん、あいいのかなこれでってすごい頭を抱えてたし、なんかわけわからん専門用語でずっと通ってしてたよね島村先生と。
まあそうですね、 C コマンドの時にスコープの話をするべきなのかとか、う
ん、なんか打天使みたいなやつ出てこなかった
なんすか、
アグラピ
ー、アグラピーみたいなやつ出てきた、あ、はい、そう、フクラピーみたいなやつも出
てきた、ね、闇落ちしたフクラピーみたいな名前の用語が出てきました。
バインディングコンディションとかですか、
バインディングコンディション、いやなんかね、アグラピーの流れで出てきたんですよ、アグラピーの流れでなんか打天使みたいなやつも出てきた、フクラピーみたいなやつと打天使みたいなやつ出てきたなって言った記憶が、
TP とか IP とかもう用語が多すぎて何が用語だと思われてるかもうわからない
まあ、あのいずれにせよ僕が言いたかったことは、もうその専門用語の羅列で出てきてるからやばそうだなと思ったんですけど、うん、ちゃんとあの感動ポイントだけ抽出してもらえると、
はい、
すごく楽しくてありがたいなすごかったです、
ね、僕はだからその例えて言うなら、うん、堀本さんは僕にそういう風にさせられたので、
うん、
今そのかなり薄まってるわけですよ、
はいはいはい、
で僕は僕で島村先生に教わったんですけど島村先生がここで6時間かけて13ページのレジュメで喋ったことって、うん、生成文法を理解したっていうものの 10% 程度だ
って、かなりだから島村先生がお話しされてるのも僕ら向けに薄めてくださっている、
めちゃめちゃ薄めてますよね、
すごいな、ホメオパシーぐらい薄まってます、もしかして
エッセンスないかもしれない
もう原子1個も残ってないぐらい薄まってるかもね。
ただまあ言語の階層性って言われるものの、は生成文法の人もそれはあるんだっていうふうに言っているし、うんうん、こういうような形で、実証しているので、
なるほどなるほど、
ここについては、そんなに大きく外してはない。
はあ、いや嬉しい、勉強になりましたわ。
これね、好きな人好きだと思うんですよ。
そうだね、面白い
パズルっぽいし、
うん、
そしてその取り組みがいのある分が問題がいっぱいあるので、
そうね、
どういう形でクリアするかっていうのを毎日やってるのが島村先生。
へえ、
まあそうですね、
面白い。またなんか面白かったんで聞きたいんで、次回ぜひ闇落ちしたふくら P の話を
アグラピーのとこ俺でも脱落したもん、あれ。あ、
本当にそんな難しいんだ。
うん、だってジョン・エイト・ピッツァーがだってもう、
ああ、それの時なんだ、アグラピーの話出てくる。
そうそう、だからジョンもエイトもピッツァーも全部移動してるんですよ
へ
え、はい、全部移動した結果こうなってるってなってるから、
何も分かんないけど難しそう。
そうですね、だから TP がまず NP と T バーに分かれた後にその T のところにまあその T の主要部が来て、この主要部の T と NP がまずその核のチェックをして、はいはい、で、アグリーだねって。
わかりました。その話が難しすぎて、話を聞いたフクラ P も思わず闇落ちしちゃったからアグラ P ってことですか。
あの、知らんけどフクラ P パズル強いからこれで分かりそう。なんか
フクラ P さん分かるんですかね、
とか言いそうな気もしますけれども。 そうです、ね、あのだから実際に6時間のところに聞いたときには、まあ、実はこの C コマンドっていうのは僕も理解していたので、うん、島村先生に一から教えてもらって、で僕もうわすげーってなったというよりは、
はは、
まあもうこう所要のものみたいなというか、はい、そんなにがっつり説明せずに、それを使いながら話を聞いていったので、もしかしたらそれで戻ったら C コマンドの話はもうちょっとわかるのかもしれない、
うんうんうん、
だって C コマンドも今その上がって下がるって言ったじゃん、うん、実際に厳密に専門家が定義してる定義だとどうなるんでしたっけ。
X が、Y を C コマンドするのは、X を支配する最初の枝分かれ接点が、Y を支配してる時ですかね。
支配してる時らしいです。
そうってなるんですよ。
なるほどね。
でも言いたいことは上がって下がる、
うん、
なんですね。うんうんうんうん、それは専門家のものにするとそうなるし、なるほどね、僕も専門書で C コマンド読んだ時に、うん、全然わからん
って
な
って、何残っちゃ
った、何残っちゃってマジでなって、うん、で今回先生にその上がって下がるって言われて結構体感的に理解できたっていうところをちょっとここに持ってきたという感じですね。う
ん、へえ、なるほどなるほど。まあ、だからあれですかね。プロゲーマーアグラ P が C コマンドで大会で優勝したっていう話ですかね、これをまとめると。
まずい。あのね、この6時間の時僕ね一回もタッパーって言ってないんです。
偉い。
ほとんど言って
ない。偉いですね。
もうやめた。
生成文法のクソ例えをやらなくなったんです、
ね、そうそう、あのね、生成文法って科学的な厳密性が売りなので、うん、例えると全てなくなるんですよ、それが。
いやそれ難しいね、はい、いやでも多いもんな、アカデミアの内容でそういう例えちゃうと全部失われるっていう話ね。
そうだから、まあ本当にその意味では島村先生があの回に出て、そしてその監修者として出てもらうって、
うん、
まあ、言ったら本当にめちゃくちゃリスクを取っている、
うん、すいません本当に。
いや大丈夫ですよ、
うん、本当に ありがたい、
申し訳ないです
し、楽しくやらせてもらってます。
今回も、まあ、僕がね、
はい、
あの C コマンド、バカが理解した C コマンドをさらに、うん、あの何も知らない人に教えるっていう、
うん、
まずいものをこう横で見守りながらカメラが回ってない時には、うーん、まあ今回それでええと思いますって何回も言われましたけど、
今回ね、めちゃくちゃ総計10分ぐらい島村先生、うん、まあまあまあいいかなって
前の回もそう、ね、そうでしたからね。そう、先生にうーん、まあとりあえずそれでいきましょうかって何回もありましたけど、
しょうがないですね。
本当は厳密にやってるので、うんうん、厳密な知りたければ6時間の方に戻ってもらうといいと思うって感じですね。
わかりました。
そうですね、はい、
先生ちなみに今回6時間講義し、はい、またその堀本さんに今回大きな収穫として、階層性についてビジュアル的に理解してもらうっていうゴールに意外とたどり着けましたけれども、うんうん、
はい、
先生今回ちょっとやってみていかがでした。
まず疲れました。
でしょうね。そう、明らかに疲れてらっしゃるなっていう、う
ん、すいません、この堀本さんとの会はもうちょっと喋れたらよかったんですけど、
う
ん、
もう
ちょ
っと元気がね、
もう元気が
すいません本当に。
いやいや、もうでもあのすごい上手に書くなと思って、あの受験で、すごい、もうすごい飲み込み早いなと思って。
いや本当ですよね、うん、ツリーをサクサクこんなに書けるのは、
ね、そうすごいなと思いますね。
多分リスナーはある意味置いてけぼりになってるかもしれないですよ、堀本さんでもそんな書けちゃうなら私ガーンみたいな。
まあね、皆さんもう一回動画止めてね、書いてもらったらいいかなって、
う
ん、
C コマンド自体はそう、書き方さえ分かれば C コマンドは上がって下がるっていうことなので、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、あの、うん、堀本さんがそういう風に面白いと思ってくれたのは良かったなと思います。
嬉しいですね。前回よりもなんかより多分生成文法のコアみたいなところを掴んでもらえたと思うので、
まあ、コアっていうか、まあまあちょっとした生成文法の楽しさを、
あ、そうですね、はい、
なんか
これをコアだと言うなという物言いがありました。
理算無限性とかやっぱそういう
こと なんか難しそう、
しなきゃいけなかったりするのかな、多分いいですかね。
あ、いつか、まあ、
でもだからリスナーさんでも実際に手元に紙持ってこれ書いて、うん、あ本当だってなってくれてたら、
うん、
めっちゃ嬉しい、
嬉しいですね、
ですよね。
そうだね、
まあ、特にあの英語を勉強している高校生とかの人が、うん、まあ、こういう風なの面白いと思ってくれたら、まあ、大学に行って言語学の授業を取ってもらえたら嬉しいなって思います。
そうなるといいですね。
そうですね、うんうん、はい、まあ、学校の文法で教えてくれないようなことが分かるようになるので、言語学やったらなんで英語ってこういう風な規則とか覚えさせられてあったじゃないですか、
はい、
それが、まあ、あの原理的っていうか、その仕組みが分かるようになるっていう、それは楽しい、
うん
うんうん、
そして、まあ、英語の文法知識が実は日本語でも似たようなとこがあるとかね、
うんうん
う
ん、
ああいう風なのが分かってくると、まあ、言語に対するなんかちょっと見方が変わってくるかなと思います。
はい、
はい、
ぜひ。なのでじゃあ、はい、興味を持った学生さんは、
はい、
あの前の回の時にも簡単になんかこういう本がいいよって最後の方に話したので、はい、それとか見てもらって勉強するのもいいのかなと思います、
は
い、
そうですね、はい、
なんか昔さ水野さんと企画会議した時に、うん、あったよね、 予備校の先生が英語の解説するのにめちゃくちゃ簡単な文をめちゃくちゃ複雑なツリーを書いて解説するっていう
予備校のノリで学ぶ生成文法ってタイトルでいきましょうって僕が言ったやつですか
言ったやつですね、はい、ショート動画でいきましょうっつって、はい、バズるかなって思ったやつね。
じゃあ今回はジョン・エイト・ピッツァの
めっちゃ簡単
これね、あの皆さんに教えていきますね。
ジョンがピザを食べたでしょ、
そうですね、まず TP がありますねTP がまず2つに分かれた後にスモール VP になってその後にアグラ P になって、で最終的にようやく VP になったんだけど、 VP の末端にあるのは T2 と T3 ですから、
その講義いらんわ受験生に。
ありましたね、そういうの。
だから受験レベルとかだとね、到底こんな解析しないですけど、実はそういうのが裏にあるんだなっていうことが分かった、うん、非常に面白い回だったんじゃないですかね。
よかった、
うん、
よかったです、う
ん、今回は6時間の生成文法の講義から C コマンドっていう概念を持ってきて、うん、これがによってその言語っていうのは階層構造になっているんだってことをビジュアル的に堀本さんに理解してもらいました、
うんうんうん。
これにて、今回のこのちょいがち言語学ラジオの統合論会は、うんうん、もうグランドフィナーレとか終わりになるんですけれども、うん、実は最新理論まで行ってないんですね。
ああ、出たそのパターン。
6時間かけて、結局、うん、最新理論の手前で、最新理論の話ちょろっと出てきた瞬間に僕が死にそうになった
ので、うん、諦めちゃった。
はい。ので、僕ももうちょっと多分勉強しないと先生の言ってることわからないと思うので、うんうん、いつかまた、うん、その、多分一通り、その、統合論以外のものをやり終わった後に、はいはい。ますけど、いつかまた先生に来ていただいて、今度こそはミニマリストプログラムっていう超難敵も、少しやってみたいなと思ってます。
ミニマリストだって言ってんのに、前提知識は全然ミニマリストじゃないですね。
そう。
マキシミストプログラムですね。
そうなんですっていうか、だからこのジョン・エイト・ピッツァのこれ、うん、ミニマリストプログラムの初期なんでしたっけ。
そうですね。
だからこれ全然ミニマルじゃない。
全然ミニマルじゃないです
ね。いや、まあ構造はね多いですけど、やってるその操作少ないので、
うん、
そうってこととかも本当は理解したい。僕生成文法を勉強する動機、うん、島村先生の言ってることが分かって、もう少し島村先生のことを知りたいなんで、
はいはいはい、
だからその動機で頑張れる気がする
あれみたいですね、外国語を上達するための一番の近道はその国の言葉を喋る人と恋に落ちることみたいな感じですね。
マジでね、生成文法を勉強するモチベは割とあり、うん、島村先生と喋りたい、島村
先生と喋れるようになろうっていう、
はい、
そういえば水野さんあれでしたもんね、なんか島村先生と鴨川でカップルがいっぱい並んでるあそこに混ざって、うん、座ってなんかすげえ 夜中まで喋ったっていうのをツイートしてましたよね。
そうそう、お酒飲んでましたね。
缶ビールを飲みながら、うん、はい、夜先生と飲み始めて、うん、で途中でちょっと僕鴨川で飲んでみたいですって言って、うん、飲んで、うん、でこの分いけるかこの分いけないかっていう楽しい話を
恋人たちの等間隔のところに並びながら、
そうですね、恋人たちもそういう話はしてたと思う
んですけどみんなそんな話してないよ。
そうですね、
もっとロマンチックな話してるよ、
うん、ですいません写真撮ってくださいって言われて、うん、でその写真撮ったカップルじゃなかったけど男女だったんですよ、
うん、
でもう終電逃してる深夜とか、
おーエモいね、なかなか、
ね、そういいねっていう感じになって、うん、で男2人で飲んでるから、うん、お二人はどういう関係なんですかって言われたから、うん、編集者と先生大学の先生ですって言って、うん、で言語学の先生なんですみたいなこと言ったら、うん、お僕も言語好きですよって、
おーいいじゃん、うん、すごい、
日本語って、うん、ヘブライ語と由来が一緒なのらしい
ってそれだいぶ怪しい流説ですよね多分ね、
変な空気になりまし
たでしょうよそれ。
島村先生がニコニコしながらそういう考えもあるんやね、
お大人大人ですね、はい、お前ぶち殺したろか
いやいやいや鴨が落としたろかあといないですかね。
まあそうですね、
はい、仲良くコミュニケーションしようと思ってそう言って、
なるほど
っていう思い出がありますね
、
はい、
ああいいですね、なんかそういうモチベーションで勉強ってはかどるんだなっていう気になりますね。
そうですね、
うん、ではそんな感じで、はい、今回も面白かった方はチャンネル登録高評価感想のコメントとかね、どしどしお寄せいただければと思います。挫折したけど今回はついてこれたとかね、うん、私もツリー書いてみましたとか、うんうん、いろいろやってみたことを書いていただけると嬉しいです。
はい、
あといつかまた島村先生がいらっしゃった時に聞きたいこととかあればどんどん書いていただければ幸いでございます。
はい、
というわけで今回も練習しましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ゆる言語学ラジオの初の書籍が出ました。この本の中身は
なぜ今って言ったんですか。じゃダメなんですか。
いや全然わかんないですけど。
その答えがわかるのがこの本です。
面白そうですね。
概要欄にリンクがあるのでぜひ皆さん見てみてくださいね。